今週も始まりましたビューティフルモーメント。富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうコンセプトに、毎回多彩なゲストをお招きしてお届けするボーダレスなトーク番組です。おはようございます。富山県射水市を世界に発信する会の代表、文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明です。そして翻訳家のイローナさんです。
おはようございます。
おはようございます。はい、今週も先週に引き続きですね、クシダ顧問にゲストで来ていただいております。もうエネルギッシュで素晴らしいですよね。
そのエネルギーの源をぜひとも聞きたいなと思いました。
そうですね、はい、そしてまたもうクシダ顧問のお話をいろんな方に聞いていただいて、はい、またお俺も頑張ろうかなとか、うん、勇気をもらったり、生きる活力をですね、はい、いただける、英語でメンター、
はい、メンター
メンター、はい、メンターとしてね、ご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いします。はい、
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政証士法人ひかりパートナーズ株式会社、株式会社とちお、射水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週も先週からご出演していただいております、株式会社小杉カントリークラブ顧問の櫛田茂さんにお越しいただいております。お忙しい中本当にありがとうございます。
いやいやいや、櫛田でございます、よろしくお願いいたします、
は
い、
先週も素晴らしい櫛田顧問のキャリアの話させていただきましたけれども、銀行マンの後若鶴
市の全く違う業種に行きました。
はい、これはもともと銀行のお客さん。
そうです、僕トラミス店長やってた時期に、はい、トラミス店の取引先に、はい、北陸コカ・コーラボトリンググループってあったんです、
はいはい、
そのグループの子会社の一社が、はい、若鶴酒造だったと。でどういうわけか、はい、そこから来てくれないかという話が出て、まあ、全くわからないわけですから、
はい、
心配しながら行ったわけです
いやでも僕は当時の新聞とかで拝見してましたけども、当時の櫛田社長、斬新なこと、いろんなことされておられてすごかったんですよ。酒蔵ライブできるようなところにかかってたりとか、ウイスキー出てきたとか、
まあいろいろありましたね。
ですよね、これはびっくり。
でもね、最初の1年は非常に悩んどったんですよ。
あ、そうなんですか。
何すればいいのかわからんのです、銀行員から酒蔵行った
ら。
で酒蔵行きますでしょ、
はい、
社長ですって話しても、はい、従業員の社員の方々が、はい、昨日今日来たものに何がわかるかと、こういう雰囲気でありましたんで、やっぱり1年間ね、何すればいいのか苦労しました。とは2年目入って分かったのは、はい、新しい発想で、はい、自分なりの経験の目で物事を見ていこうと。例えばお酒なんかは、はい、女性が人気があると、
はい、
試飲会すると女性が7割なんです。非常に厳しい意見も全部女性持ってます。男はただ酔っ払うだけでそういうことがつくづくよくわかります。ところがこの大事な女性層が次の日酒を持ってレジに行かないんです、
はい、
要するに購買力が途絶えとんです、そこで。なので女性の要するに買いやすいようなことを考えようと、
は
い、例えば酒造りは杜氏ですわね、
はい、
杜氏が酒作っとるんです、
はい、
俺らはうまい酒作らないんだと、お前ら売ってこいと、
あ
こうだったんですが、
はい、
杜氏に試飲会に出させて、お客さんの意見を聞かせたんです、
はい、
そういうことだとか、
はい、
いろんなことをやります。そうこうしとるうちに農家屋という酒が、はい、ちょっと甘口なんですが、
はい、
富山県は淡麗辛口の県で有名なんですけど、はい、これが女性に受けたんです。
ほ
ー、やっぱりね、女性が受けるお酒っていうのは、はい、それなりのお酒なんです。で男も淡麗辛口で、ね、在庫のとっつぁんが一緒に行くまで持ってドーンと腹巻き一丁で、
はい、
茶碗に、はい、酒ついて飲む時代はもう終わったと、
はい、
酒についての考え方を変えていかなかったということが分かったんです。これ素人だから分かるんです。酒に長いこと携わってると分からなくなるはずです。 ですからそういうことをまずやり始めます。そうすると、はい、酒造りと酒の販売が面白くなってきます。そうこうしように先ほど言われたように一番奥の蔵からウイスキーが出てきたんです。50年前のウイスキーが現役で、これがまた珍しかったんです。
そうですよね、
これを瓶に詰めて、700ミリリットルで売ったんです、1本55万であっという間売れました。
すごいです
よ。1日で売れたんです。
1日で。
インターネットでも販売しましたから。これがまたね、ウイスキーというのは日本酒と違って客層が全然違ってます、ですから現役の酒っていうのはだんだんだんだん少なくなってきましたんで、サントリーとかね、そういうところは現役の酒を販売中止してましたが今復活しましたけど、でそのぐらいにやっぱ珍しいものだったんですね。普通ウイスキーというのはブレンデッドウイスキーといって、日本の蒸留所で作ったウイスキーと、ヨーロッパのウイスキーとブレンドしてくるのが本来のウイスキーです。だから本当にあの蒸留所で作ったウイスキーっていうのはほとんどないんです。ですからそういうウイスキーが若槻では出てきましたんで、シングルモルトってやつです、だからそういう意味では面白みがありましたね、いろんなことやります。
そういうことが少しずつ出てくるとやっぱりビジネスというか全体の可能性みたいなものをやっぱり感じられて、どんどんどんどんこう波に乗ってくるんですかね。
そうですね、やっぱりね、売れないはずのものが売れ出すと、またそれに上乗せして売るにはどうすればいいか、人間知恵というものが出てくるんですよ。でやっぱりね、社員の全部の知恵ね集めて、ほんでまた新しい商品を作る、これがやっぱ重要になってくるんですよね。だから従来に対する酒に対する考え方、やっぱり変わってくるんですよ、この酒はどうせ売れない酒だと、そうではなくて、なんとか売ってこようと、じゃあ誰に売るんだと、いろんなこうね、さっきの進化じゃないですけど、調査してみたら、そういう原因が埋もれとったと、こういうことが分かってくるんですよね、だから8年社長してましたけど、終わり頃はもう 2,3 年やりたかったです。
いやでもそういう柔軟な発想というのはやっぱりお若い頃から培われておられたんではないかと思うんですけど、僕はあの藤田顧問の人生の中で音楽というものが大きくて、そこからいろんなこの柔軟性を学ばれたのではないかと思うんですよ。バンドやっておられたというのは、
あの当時はね、ビートルズ、ベンチャーズから出発したんでね、ほんといろんな音楽が出てきたんです、ローリングストーンズが出れば、アニマルズも出てきて、だからやっぱりそういう音楽にかぶれてきましたね。でそのうち自分でやってみようと、こうなるわけです、であの自分でやりだして、コンサートなんか、ね、企画すると、でやっぱりね音楽との関連は、まあ、いわゆる日本の改革とか、まあ、ありましたね、フォークのブームだとか、でもやっぱりロックブームっていうのがその後出てきて、そこに要するに食いつくことによって発想が商売にもつながっていくんですよ、いろいろと、新しい目で見てみようかと。
そうですよね、
こういうものの見方ですかね。
実際に音楽って聞く側とプレイする側と分かれやすいんですが、だけどプレイヤーに変わろうとするときってもう技術的なこととかこの面倒くさいことを覚えなきゃいけないじゃないですか。でもそれを超えるということで表現者に変わるんですけど、その時に頭固くなると全然楽器覚えられないんですよ。あんな六本弦あってどこ
そうそうですね、
だからそのプレイヤーに変わるときっていうのは本当に柔らかい考え方しないともう無理で、それでこの音楽も新しい音楽どんどん出てくるんですけど、古い考え方の人だと否定的なんですよね、ネガティブに考えて。でもお若い方、発想の柔らかい方って新しいものどんどんどんどん聞いていく、これこんなんだね、こんなんだねとか。
だってね、僕ビートルズ来たのは小学校5年の時なんです。学校の先生が教室でビートルズ好きなやつ手挙げって言われたんです、僕ともう一人しかいませんでした。その時にビートルズは不良の聴くものだと、それから紅白歌合戦で挑発グループは誰も出ないブルーシャドウだったらブルーコメッツです、その後スパイダースとか挑発の許さんです、だから確かにね、こんな風なことはいかんとか、こういう風なものの考え方ダメだとか、そういうものは確かに音楽の中にもあった、物事の考え方の中にもあったんです、 それは間違いないですね、
そうですよね。だから最初まずエルビス・プレスリーが出た時点で、
あれはヒットです。
それがもう革新的でしたし、
昔はチャック・ベリー言うてね、
あ、ジャック・ベリーも、
ね、チャック・ベリーがロックの基本作ったんですね、
はい、そうですね、はい、
ほんで、ビートルズ行って進歩してくるんですけど、
はい、
ローリング・ストーンズなんていうのは、いつまでたっても不良の音楽だと、はい、ジャンピン・ジャック・フラッシュであろうが、サティスファクションであろうが、
今でもそうですね、はい、悪い音なみたいな。
それこの間ね、BS でコンサート久しぶりに撮ったんですが、あれは素晴らしいバンドですわ。
そうですよね、
ミック・ジャガーなどはね、
そうですよね、
やっぱり音楽的才能もあるし、
はい、
70代まであんだけ長く続くバンドはなぜかと考えたら、
はい、
やっぱりね、音楽に対する熱意と、
はい、
考え方の強さと、しっかりと支えてくれるファンなんですよ。絶対そう思いますね。僕はやっぱバンドに入ったきっかけは、はい、大学のサークルなんですけどね、
はい、
そこには同じ考え方のやつがいっぱいおるんですよ。
は、
音楽的なね、
はい、
当時サイドギターとドラムスやってましたね、ボーカルとね、
はい、まだいろんなお話をお聞きしたいんですけども、お父様が、
はい、
お相撲、
ああ
アマチュアのお相撲
さん、富錦っていう子なんだ
すごい
すごい、あの小柄でしたけど、まあ昔で言うと初代貴乃花のようなね、最近で言うと舞の海のような相撲を取ったらしいんですが、あの小柄ですけどやっぱり相撲は強かったんです。昔住んでた鉄道会社の端っこに相撲場あったんですよ、
はい、
今のマリエか、マリエになってますけど、 あそこに相撲場あった
んです。そうなんですか。
そこで相撲大会要は行われてたんで、で富山捜査所に勤めとったんで、
はい、
富山捜査所が団体優勝して、で僕の家に全員来て酒飲んでわーいとったことを思い出しました。
そうなんですか。で現在も藤田君はお相撲も大好きなんですね。
そうですね。
相撲もあのルールがシンプルなので、逆に難しいんですよね選手になると、相撲取りになると、
不思議なのはね、
はい、
行事ですわ。
あ、
検査役がおってですね、
ええ、
行事がこっち勝田伊藤がに物言いがついて検査役が
来
て、
ね、
もうね、行事差し違いで、そういう審判を下すようなスポーツっていうのは
ないです。
相撲だけなんですよ、
あれは何から来てるんですかね、あんな、
ね、
間違えましたって正すっていうのが、
でも検査役ですか、
はい、
よう見てますわ。あの俵の中のギリギリの足のあれとかね、
はい、
よう見てます。
あ、そうですか。
相撲っていうのはだから面白いんですよ。あの今日になると相撲ブームになるとよく言いますが、
あ、そうなんですか。
相撲っていうのは、ね、やっぱ見とると、ゴルフもそうなんですけど、
はい、
やっぱ自分の人生を思い浮かべるんですよね。照ノ富士などは、
はい、
序二段から大関上がってきたり、朝乃山もどうなりますか分かりませんが、そういうやっぱり苦労して上がってきた人間が、
はい、
優勝したりなんだりするでしょう。昔はあの初代若乃花、
はい、
青森県から出てきて、
はい、
やっぱり苦労して横綱になって優勝した、
はい、
そういう相撲取りが多かったんです。
僕は空手をやっていたり、プロレスをやったりしたんですけど、お相撲出身の方は皆さんすごい強いんですよ体もできてますし、そのルールが少ないじゃないですか、ひっくり返すとか、うん、外に出すとか、なのでそうしたらそこに特化したシンプルなことで解決しようとするので、そこのエネルギーとちょっとのことをすごく深く追求されておられるんですよね。やっぱそういうずっと深掘りされておられる方々の力っていうのはすごいなと思
って、ね、やっぱりね、あれだけ裸一貫でですよ、
はい、
ね、男と男がぶつかって、
はい、
勝ち負けを決めるわけですから、
はい、
親父がよく、死んだ親父よく言ってました、はい、裸一貫でぶつかって勝負がつくのは相撲だけだと、
はい、
言ってましたね。
なんか今ビジネスといろんなことになると、いろんなこう地味毛量もでいろんなことが長々発信なことがあるんですけど、やっぱりそこを原点でなんか裸一貫で戦ってっていう勝敗つくっていうのはなんかリセットされるというか、
辛いことは多いんですがね、あの物価があるとか、
はい、
ね、いろいろあります、
はい、
で今は日本だけが、
はい、
ゼロ金利まだ継続してるでしょ、
はい、
アメリカあたりはもう金利上がってます、
はい、
だからインフレになったら大騒動ですわ、490兆やったかな、
はあ、
金が流れてますね。だからそれはどうするかという問題がありますから、
はい、
日本の経済は本当に日銀の黒田総裁がこれからどう判断していくかが興味深いですね、
はあ、
それとやっぱりそういうことになりますと、はい、自分ところの企業だとか、はい、特に自分で経営している中小企業の方々、
はい、
これはどうやって生き抜いていくかというのが大事になってくるんです。何でも高くなってるんですよ、はい、ガソリンは高いわ、ね、仕入れ値はほとんど安いものは一つもないんです、
はい、
ゴルフ場だってそうです、はい、あのレストランだって原価高くなってきます、
はい、
だそれをどうやって生き抜いていくかと、はい、いうところが問題なんですね。その前も申しましたように、はい、さっき の, あの若造市場のところの話じゃないんですが、はい、見方変えてみるかと、この発想が大事なんですよ。
あ
今までの通りの商売じゃなくて、はい、こういう斜めから見てみたら、あそうだねと、
はい、
酒を売るときに女性層がよく飲むことがよく分かった、これと一緒です、
はい、
だから新しくそういうものの見方をこらえてですね、はい、捉えて、ほんで自分の商売を見ていくという姿勢が大事になってきますね、はい、きっとね。
あそうですね、うん、日本というのはちょっと他の国とまた違 う,、うん、こう成り立ちをしてきた歴史があると思うんですが、現代日本の礎というか明治以前と、うん、徳川時代というのがすごく
来ましたね、
はい、あるんじゃないかなと思うんですよ。福祉子は徳川家康大好きだ、
大好きですね。
そこはどういうところがまず家康はこうだ
ろう。 あのね、まず家康だけなんですよ、15代も将軍を続け家康が続けたわけじゃないんですが、はい、徳川家が続けた。
徳川ですね、はい、
ね、それはやっぱりそれぞれの徳川家康の発想をよく15代の孫松代まで続けたということがやっぱまず一つ立派ですね、はい、
そうですよ
ね。それとやっぱり日本は島国です、
はい、
ね、周り中要するに国の境がないわけです、ですから、はい、やっぱり日本なりの考え方が出来上がってたんでしょうね、
はい、
あのそういう意味では今の日本などをこうやって引き合いに出して考えてみますと、
はい、
周り中、ね、共産権なんです、
はい、
ね、ほんで日本はアメリカと安全保障条約結んでますけど、今アジアを大事にしてますでしょ岸田さんなんかね、はいはい、やっぱりそこが一番大事だと思いますね。ほんでやっぱり経済を守っていかない
と、はい、
この発想ですよね。だからそういう意味では、はい、ドイツとかねフランスとかロシアと の, あのエネルギーの輸入輸出、これ大事だというのはよくわかります、
はい、
ですがやっぱり日本も、はい、一番離れている東の国なんですが、
はい、
NATO でもないし、うん、軍隊もないし、
はい、
ね、
は
い、そういう日本が守っていかないのものはやっぱりいっぱいあるわけですよね、
はい、
だその辺がやっぱり一番問題点なのかなと岸田さんのね。
そうですね、うん、だから当時その徳川幕府があれだけ続いたっていうのと、うん、あれだけ成功したっていうのはなんかそこはやっぱり経済と人を育てるっていうこととその外交というものの3つをこうしっかり回してたのかなということを感じるんですけど、うん、教育っていうことにもすごく力入れておられたと思うんですよね、うん、寺小屋システムというのがありまして、うん、
あります。
だから寺小屋システムのおかげで日本人の子供さんは当時から読み書きができたんですよね、
うんう
ん、これはすごい大事なことですよね、
うん、
例えば他の国だと聖書とか神父さんが読めて普通の方々読めなかった、うん、でそれでいやあかんやろみたいなことで宗教革命が起きて、うん、マルチン・ルターとか、うん、でプロテスタントが生まれてみたいな、うん、それその時にみんな読めるようになっていく。でそれは日本は昔からその寺小屋システムで文字を読めなければダメです、算術ができないとダメですというのをあったっていうのは徳川家康はやっぱりそういうことをすごい大事にしてたんだと思うんですよね、
うん、そらそうでしょうね。
は
うん、で徳川家康の考え方を忠実に守ったのは、はい、三代家光、八代吉宗、
はい、
それから十五代慶喜ですね、
はい、
この3人が、はい、当時のいわゆるその、はい、経済的な危機をどう乗り切ったかと、
はい、
やっぱり時代によってはちょっとやっぱりみんなに迷惑かけてね、はい、絞り込んだ政策をしてみたりね、はい、あったと思うんです、
はい、
でそれともう一つはでかい戦争がなかった、
うん、
国内でのね、
あはい、そうですね、
それもありますよね、
はい、うん、まあ、内政をしっかりやってたということですよね。
だからやっぱりあの参勤交代とかね、
はい、
反乱を抑えるというやっぱりあれは家光の時代か、
はい、
定着させたね、やっぱり徳川の歴史的なやっぱりそういうやり方っていうのは評価すべきだと思いますね。
そうですよね、うん、でその徳川時代から変遷していく中で、うん、あの富山はお薬が 重要な産業といいますか文化にもなってますけども、この家庭薬の配置業というのが専用小売という、これビジネスでもすごく重要な機会、
これ一番重要ですね。
あ、
ちょっとまた話すると、銀行時代に銀行の儲けを考えて前に前に営業マンが出てきたんです、
はい、
で僕は当時支店長の頃だったか副店だったか忘れましたけど、
はい、
銀行が先に血を流せと、
あ、
銀行が先に血を流してこそ初めてお客さんがついてくる、
はい、
そこがやっぱり銀行員としての重要性だ、はい、いわゆる専用交流売薬の精神です、
はい、
薬を先に使っていただいて利は後に取る、
はい、
これが専用交流の精神ですね、
はい、
だから何の商売もそうだったんです、
はい、
僕函館の時にある仲卸のね、はい、ほとんど取引ない先だったんですけど、
はい、
その人のために、はい、僕はあの東京まで飛んでたことがあるんです、
お
ある土地を欲しいというニーズに応えるために、
はい、
要するに銀行員としては得なことはしようもないわけです、
はい、
取引が厚い先でもないし、
はい、
支店長なんでそんなところまで飛んでるのか、
はい、
でもそのおかげでうまく成立して、
はい、
完全に白くなりました。あの名前こそ申し上げませんがまだやってますからだからそんなようなもんで、
はい、
まず銀行が血を流せと、
あ、
そういうことをすることによって、はい、富山県の専用小売が来ていくんです。
あ、そうです、
ね、最終的に支持が多く得られるためには、たまたま銀行話しましたが、
はい、
どの業界も専用小売が大事、
あ、
自分の利は後でいいんです、はい、ついてきますから必ず、
はい、うん、これ藤田顧問からまだアドバイスいただきたいんですけど、はい、これ
から
の日本だったり世界だったりの、はい、やっぱり経済システムで経済の在り方というものはすごくこう重要だと思うんです、うん、でこの専用小売という富山県の配置役の発想ですね、うんうん、こういうものはもっともっと皆さんに知ってもらう、そしてこれからどうあるべきかというのも、うん、ご意見ご主観でも構いませんので、
日本としてですか、
日本世界も全部含めて、
あの視野からですね、日本は先進国ですよね、
はい、
先進国ですから先進国なりの対応すべきなんです。
うん、
例えばアジアのそういう最貧国があったら、
はい、
経済支援をするとか、はい、あれは経済支援以外でもいろんなやり方があると思います、
はい、
それをすることによって、
はい、
やっぱり最終的に日本にいろんなことが入ってくる、ついてくると、
はい、
こういうことになろうかと思いますね。
はい、
だからそういう姿勢で外交をやればいいんです。
はい、
だからそんな一口で簡単なことでもないんですが、難しいことだと思いますけど、はい、やっぱり一番重要な点はそこだと思いますね。
あ、うん、そうですね、まあ、世界という視点で見ますと、うん、その国々のいろんな国々の宗教があったり考え方があったり哲学があったりするので、うん、その一概にこうですねこうですね、うん、共有できるものがあるかどうかわからないんですけれども、うん、ただビジネスっていうのは数値化されているものですから、うん、ある程度これ結果はこうです、こういうデータがありますというものを共有できますから、これを元にして文化っていうものはもう一度何か再構築できるのではないかなという気はしてますけど、うん、経営者としてメンターとして何か
世界を見てみると本当にね、はい、日本人はピンときませんが、
はい、
民族主義なんですよ基本的には。日本は多一民族ですから、はい、あまりピンとこないだけで、
はいはいはい、
やっぱりそういう意味では、
はい、
民族主義であるし宗教主義でもある。
うん、
ですがそこにビジネスというものが入るとなると、
はい、
非常に難しい面があります。
はい、
だからそれに対応していくにはどうすればいいかと、例えばあのイスラムの国であっても、例えばヨーロッパのどんな民族の方々であってもですね、はい、その民族の方々の考えがあって、
はい、
でビジネスが片一方にあって、
はい、
どういうふうにマッチングするかということを常に考えながら前に進めばいいんです。
あ、
それがやっぱり一番大事なところだと思いますね。うん、
やっぱり理解し合う、理解する、
そして
やっぱり専用小売ですから、利益をもう先に渡す利他の精神でございますね。
そうだと思いますね。
はあ、もう本当に
総理大臣にはそれやってほしいですね。
はい、もう本当に今日もね、今回ももういいお話をお聞きさせていただきまして、本当に もうお時間になってしまいまして、はい、もうまたぜひ何度でも出演していただきたいと思います、本当に。はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりましたので、最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日は本日のゲストである串田弘門の、以前はですねこのビューティフルモーメントっていう YouTube 版があるんですけれども、
1回目のゲストでも2時間ぐらいお話を
そうでしたね盛りたくさん、まあ、今日もすごい濃い内容だったんですけども、はい、その YouTube 版でおっしゃった名言を紹介したいと思います。日本人がもっと日本のことを知って、日本国にもっと誇りを持たなければならないと思います。日本の国の良さ、素晴らしさを自覚した方がいいと思います。まあ、私はですね全くこれ同感で、今日この名言を選びました。はい、
まさしくその通りですね。
ですね、例えば親だったら自分の子供のことをすごくこう誇りにしたり、親のことを誇りにしたり、だって他人は自分の子供褒めてくれないじゃないですか親以外が、親が真剣にならない、それと同じ気持ちですね。愛国ってそういう気持ちと似てるのかなと思います。
難しいところですね。まあ戦争の原因がね、全て愛国主義民族主義、はい、これから始まると言われると、うん、ちょっとやっぱそこら辺は考えなくなりませんが、でもやっぱり日本人に欠けとるのはその面だと思います。現在、やっぱり自分の国はやっぱり自分自身で愛していくと、
そうです、
そのためにはどうすればいいのかという部分は真剣に考えてみながらなんですね、
はい、
思いますね。
はい、はい、その通りだと思います。今週も名言並びに串田弘門に学びました本当に、はい、ありがとうございます。来週もビューティフルモーメントをお聞きください。一般社団法人富山県射水市を世界に発信する会では、個人法人を問わず協賛メンバーを募集しております。協賛メンバーの方々には発信する会の発行の冊子、大戦の進呈とこの番組へのゲスト出演をお願いしております。協賛メンバー加入方法など詳しくは富山県射水市を世界に発信する会公式ホームページ、 Twitter、 Instagram、 Facebook をご覧ください。またこの番組へのご感想、ご意見、発信する会公式ホームページか FM 富山ホームページにお寄せください。お名前、ご住所を記載していただきました方々には特製絵はがきをお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケンロック法律事務所、ひばり行政証士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地用水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、先週と今週とお忙しい中ご出演いただきましてありがとうございます。今週のゲストは株式会社小杉カントリークラブ顧問の串田茂さんでした。またぜひ、
いやいや、どうもありがとうございました。
ご出演くださいませ。
また呼んでください。
ぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
また来週。
また来週。Oh,